では、民数記13章を開いてお読みください。2節3節
イスラエル人に与えようとしているカナンの地を定めせよ。その属国に属しつつ、皆その属長を伝わらなければならない。モーセは主の命によってカナンの山から彼らを遣わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。
アーメン。皆さんがよくご存じのように、私たちの神様は自分の祝福を、私たちのためにあらかじめ準備してくださる神様でいらっしゃいます。昔、神様は、エジプトの地で430年間奴隷であったイスラエルの民族を解放してくださいました。彼らの叫びに応えて、そして地と水の流れをカナダの地を準備するんです。そして奴隷として使えていたイスラエル人にもう一度伝わって救いを与え、ファラオ様のもとからカナンの地へと導かれました。このようにカナンの地を準備した神様は、まだモーセを使わした神様は、私たちのためにも祝福を準備して、いつも私たちに祝福を与えたと願っていらっしゃる霊的な私たちの神様です。第1ポイントの2章の9節の中にこういう言葉があります。目が、まさしく聖書に書いている通りです。目が見たことないもの、耳が聞いたことないもの、そして人の心に思い浮かんだことないもの、神を愛する者のために、神の備えてくださるもの、くださったものは皆そうです。まあ、まとまもしい内容でありますけど、僕は聖書を見ますと、目が見たこと見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かばなかったことを、神はご自分を愛するのために備えられるところを好みにあげています。神様は私たちクリスチャンを選んでくださり、私たちが想像もできないような、想像したことのないような出来事を持って、私たちを祝福してくださると、約束してください。私たちはこの祝福された神様の恵みを受けるために、ある意味においては努力しなければなりません。誰がこの祝福に預かることはできないでしょうか。今日お見せしました民数記13章を見ますと、指導者モーセを通して、神様が十二部族ごとに族長を与え、決めて、そしてそれを他の地に使わせなさいと言われました。彼らは12部族、10人おりますが、12人の者たちはみんなカナンの地を40段巡り探ってまいりました。でも、この彼らの中のカレブ、ヨシュアとカレブ以外、ですね、11人の部族はみんな入ることはできませんでした。そしてカレブだけが、そしてまた後にヨシュアだけが、そのカナの地に、祝福の地に入ることができたのです。なぜ彼らが入ることができ、残った部族はみんなですね、40年間アラノ様によって滅びなければならないと思います。それは民数記の14章の24節にこういうことがあります。ただし私の主のカレブは他の者とは違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するな。ですから、カレブとヨシュア以外、ヨシュアに導かれた部族、のうちの部族のみがカナンの地に入り、この通り、このカナンの地を探った部族は入ることはできませんでした。ただ、カレブの心が10人の成功とは違った心を持っていたと、このように書いてあります。心の一心を分かって神様の恵みを受けなさいと、ローマ書の13章に書いてありますように、私たちはいつも心の一心を変えなければなりません。 神様が私たちのために祝福を与えてくださるということをいつもいつも心の中に信じなければ、信じなければならないんです。心が違う、彼らが、まず最初に違う感じがカレブの違ったというのは、特別な目で、ものを見ることができたということです。まあ、特別な目というのは信仰の目ですね。信仰の目を持って神様の御言葉、また目の前にある、その出来事を見ることができたということです。十人の成功はこのように言いました。そうですね、10人の成果はこのように言います。民数記の13章の31から33節。しかし彼と一緒に登っていた者たちが言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは殴ってきた地についてイエスがイスラエル人に悪く言いをかけていた。私たちが相手をめぐった、めぐって殴った地はその先住民を苦しくする地だ。私たちがそこで見た神は皆、背の高いものだ。ですから、カナンの地に住んでいた先住民、アナク人を 見たようであります。背の高い部族を見たときに、カナンにとっては私たちは小さな部族に見えたし、そして田舎のように見えたのではないだろうか。私たちはそこに行くと、滅ぼされてしまう。イスラエルの改宗にですね、10人の成功はこのように申します。でも、カレブはちょっと違うんですね。まあ、14章の一節に、ありますように、その報告を聞いた全会衆がつぶやいて嘆いてしまったとこの意味です。民数記の13章の30節を見ますと、カレブはこの意味です。私たちは、そこで私たちは年金人のアラク人を見た。私には自分が稲の家に見えたし、かなりそう見えただろう。しかし、カレブの心はですね、信仰の心を持って見ましたので、たとえ目の前にアラク人を見たとしても、巨人を見たとしても、あ、神様がこの巨人をやっつけてください。私はその地に地を支配することができると彼は考えることができます。ですから、イエス様の弟子というのは、そうでありますように、学問も取り柄もなかったものでありました。でもイエス様は、彼らの将来を見て、その将来に起こる出来事を期待して、そして、彼らを育てられました。このように、悲観的で、また否定的な考えを持っている人と共に神様は働いてくださいませ。ですから私たちの人生が悲観的に物事を考える、否定的に物事を捉える、その心の思いをですね、全部取り戻っていかなければなりません。でなければ、神様の共に歩むことができ、神様の準備した祝福の中に入ることができないんですね。第二番目にカレブが言ったことがあって、自分に与えられた環境に対して恐れていたことがいたします。多くの人は夢を、いろいろな夢、後は大臣になるか、私は企業家になるか、いろいろ夢を描くんです。でも、その中でそれを達成する人はごくわずかです。なぜかと言いますと、自分の持っているその平安安定したその生活を捨てることはなかなかしないんですね。ですから、確かにチャンスがあったとしても、そのチャンスに 私たちは大胆に決断することができます。でも決断した人はそれを手にすることができます。人間の物差しを持って、神様の御言葉を測るときに、私は大きな失敗をしてしまいます。十二の成功は人間の物差しを持って、カナンの地を見たようです。私はそのカナンの地に入ると登ることは、攻め取ることはできない。私たちよりも強い民がアナク人がそこで待ち構えている。そして彼には立派な武器があるけども、私たちは40年の荒野を旅して武器一つ持っていないので、立ちどころにやられてしまうだろう。彼らが私たちを見るときに、先ほど言いましたように、稲のようにどうに見えただろうし、私たちは食い潰されてしまうと、このように思うことです。 でも、彼はですね、そのような中にあっても、人間の物差しがありません。神様の物差しを持って、物を見ることができました。ですからかえって逆に、彼の方が私たちにとっては稲穂のように、見ることができるとこれに、言います。このように人間の理性や、その経験に頼っているならば神様の祝福を手にすることができません。なぜならば聖書の御言葉に私たちは想像することができなかった方の恵みを持って神様は私たちを祝福してくださるとこのように書いてあります。私たちがもし想像できるならば神様の恵みではありません。私たちがある程度理性で理解できるならば神様の祝福につな祝福ではないというのですね。ですから神様は私たちが見て見たことない、耳で聞いたこともなかったのだ、心の中に思い浮かばなかったような祝福を持って私たちの人生に進んでくださる。ですから私たちは自分の物差しを捨てなければなりません。自分の経験や自分の持っている理性を神様の祝福の前には投げ捨てなければならない。カレブはそのようにして人間の物差しでない神様の物差しを持ってカナンの地を見ることができたんです。私たちは人間の物差しを受けて神様の物差しを持ってまいりましょう。第3番目に、逆境、自分の環境に、対する、態度が他の者たちと心が少し違いました。民数記の14章の2節を見ますと、人に対しては大声を叫び上げて叫び、民はその身を泣き上がした。イスラエルは皆モーセとアロンに引き出し、全会衆は払う。私たちは幾度の地で、死んでいたらよかったのに、できればこの穴の上で死んだ方がましであったと彼らは言う。ところが、ヤコブの次の御言葉です。ヤコブの一章の8節、一章の、一章の12節。しかし、神様は私たちとおっしゃっているのは、ヤコブの書の11章。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて、ロスと認められた人は、神を愛するのに約束された命の冠を得るのです。試練がやってくると、逆境がやってくると、ああ、私たちは死にそうだ、もうダメだ、私の人生ダメだ。ね、そのように考える人と、試練がやってきても、逆境をやってきても、これは私の植物になるんだ、私の人生の返しになるんだと考える人は全然違います。神様が逆境に対しての人は神様が助けてくださり永遠の命に至る命の冠をかぶることができるとおっしゃっています。少し戻ります。深く戻りますが、民数記の、13章の3節。しかし彼と一緒に登った者たちは、この後、その時カレブは言った。カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるからと彼はこのように言いました。ですから10人の成功と違う意見をカレブは申し上げた。そして友人は同じようにして40日40夜は同じものを見たんですけども、見る目が違うし、そして環境を見る目が全く違います。私たちはそこを戦闘と思っていくならば、それを勝てると、それを戦闘することができると彼は言います。彼の中に自分の能力や自分の物差しを持って物を理解するんじゃなくて、神様の御言葉と神の物差しを持って物事を見ることができたんですね。ですから、カレブの心が10人の成功とは違う、全く逆のことを考えることができる、そういう心を彼らは持っておりました。それゆえに、命の神を得て、後の世代と共に神の地を支配することができたんですね。私たちの人生に、物事を私たちを盗み殺し滅ぼす世界に住んでいます。 この世界は一時的でありますけども、神様の御手の中で許されたサタンがこの世界を牛耳っております。ですから神様自体がクリスチャンに対しては全く真逆な出来事がこの事情で起こっております。神様を求めれば神様は助けてくださいます。でも神様は、私たちにこれ信仰の会社と思った時には、その出来事、逆境が私たちの人生になってまいります。私たちは逆境の時に、逆境に出ること、出会うことはこれは自然でありますが、その逆境をどのようにして捉えるかによって神様が私たちの人生を祝福すると導くか、また祝福できない人生になるか、それの境になっています。聖書の中に書いてありますように、心の意識が与えるときに、心を与えるときに、物事はいろいろと、こうしたところの思いに関わってまいります。ですから、私たちの思い一つで、人生は良くなったり、悪くなったり、神様の祝福を受けたり、神様の祝福を受けることができないように感じします。いつもそのことを私たちは覚えなければなりません。カリブはそのようにして、全く、信仰のものを見るときに信仰の目を持って、ものを見ることができた。第2番目は人間の物差し、すなわち理性と人間の理解力をはるかに理解力を用いて、ものを理解しようとしませんでした。それから第3番目は目の前に起こる逆境に対しての全く態度が違う。神様が戦うんだが、私たちが何かをするとすればそれはできないことであろうかもしれないけども、神様は私たちの想像を絶する力を持って私たちの人生に働きかけてくださると彼は信じることができました。弟子がある時イエス様と一緒に出かけた時にガリラ海に船出をいたします。その時に嵐が吹いてきて、その船が海にぐちゃなんて今にも沈みそうになっておりました。その時にイエス様は雲の方で寝ていらっしゃいまして、イエス様お来てください、私がこの世に困難な状態をお飲みではないのですかと言いました。イエス様は起き上がって、その嵐をこの叱りつけると嵐は静まったという例でございます。弟子たちはその時にこのように言いました。嵐をもう沈めることがおできになるなんてというふうに、彼らはこのように申しました。私たちの人生の中で、この問題を解決することができるなんて、この方は偉大な方と私たちはその時初めて知ることができます。でも最初から、目で見ず、耳で聞かず、心の中に思い浮かばなかったこと、出来事を神様はいつもいつも私たちを人生にしてくださると信じれるものは幸いだと思います。彼らはどんな心を持って心の心を図って心を変えて神様に仕えてまいりました。そして神様の準備された祝福を余すことなく私たちの手の中に握りしめたいと思います。私が仕えたのが昭和51年になりましたけども、その当時は学生でありまして就職の前でした。で、神様に従うことは従うんだけども、真面目に従ったら世の中に生きていけないな、嘘も方便ということがあるから嘘も言わなければならない、クリスチャンは嘘を言っていけないからどうしようかなということを考えました。で、一生懸命考えた時に自分が納得できる人生を送りたいとこのように言われて、世の中では成功したいかもしれないけども、神様を信じる道を選んでおりました。すぐに、テストがありましたので、ですね、大きな全国で400人ぐらいしか取らないテストが、準公務員のテストがあったんですね。で、神様は助けてくださるかなという単純な気持ちを持ってですね、神様を一番するかなということで、神様を助けてくださるかなと思って勉強あまりしなくて、コンテストに行きました。もう見事に落ちてですね、父親が、
まあ、あの2人も3人もあるからその診断を受けたらいいかなと言いまして、まあ、それまでテストが来るまでは、まあ、あのバイトしとったら、あ、ちょうど野球の仕事があるからこの仕事でもしとってな、ね、そのうちそのテストが開かれるからまたその時に受けたらいいと言いました。でも神様を信じるんだから、神様を助けてくださるんだから、もう信仰によって生きようということを決心いたしました。でそうしますと今度はですね、いろんな職場が就職の時にいろんな職場がやってまいりまして、何か自分の心を喜ばせるような仕事、自分の心がこの部屋にあるようなクリスチャンの人は当然これをしても良いなと思われる職場、いろいろあります。最後に残った仕事はですね、クリスチャン、自分のプライドを傷つけるような、自分の学歴を全く無視するような職業はあったんですね。で、いろいろ言ってきました。もうこっちに行けば、クリスチャンらしく、成功的な仕事をされた、そのような人生を見える就職があるんだけども、この最後に残った一つは、どうしても自分が受けることができない仕事であります。でも神様の前にお祈りをするときに3つの仕事は全部されて、こっちの仕事を全部取りなさいということを言われました。で神様の前に、あ、自分の人生を全部投げて神様あなたにしたものなんです、それはなかなか難しいことですね。でも最後に決心したことは、あ、いい、私が何十年、120年生きるとしても、生きている限り一人の人を愛することができるならば、こっちの道を選びますということで、その道を選んで、その道に入りました。そうしましたら、新しい製品開発をしている会社に入りましたので、新しい製品ができるまでは仕事がないんだ。悪いけど、2階の悪いけど掃除してもらえるかと言われまして、とにかく1日掃除します。いや、次の日仕事ありますか、仕事ないから今日も悪いけど上で掃除でも見つけて、自分で見つけて仕事してくれるから、で、まあ、その日も、まあ、そういうふうな毎日を過ごします。で、ある時は仕事がある時はですね、この仕事をこのおばさんとしてもらえるんですかと言われました。で、周りを見たら、まあ、80歳のおばあさんがいてるし、50歳の、まあ、学歴から言うと、なんでこんな職業、この職を得れるかと思うような職業の人と一緒に仕事をするんですね。本当にそういうところでずっと仕事をしまして、だんだんね、自分自身の困難の気持ちが砕かれていてですね、この人たちも同じように働いてるんだから、私も心から喜んで仕事を見せるかなあかんという、そのところになります。ここにですね、問答無用という文字がありまして、これどういうかな、いつも見ております。で、その時に分かったことは、何を言われたとしても問答無用で仕事をする従順な心を持たなければならないということだ。で、私の中には問答無用は、確かに問答無用はこの会社ではその標語として生きておりますけれども、問答無用は神様の前に問答無用じゃなくて、神様の前にどんな仕事でも喜んで食べることができるならば、それ喜ばなければ、問答、神様の前に問答無用だ、問答無用だ、これが神様が私にとって一つの命令で、第2番目に、次それがクリアして断食をして、聖書を読んで、そして日曜礼拝を守っているときに、次に2つのことは、神を愛するように人を愛さなければならないということであります。ところが私としては、神様を愛するけども人間を愛することです。神様は愛するけども、この状況を作った人間を愛することができない、非常に難しいことです。しかし神が愛するものよ、同様に隣人を、あなたの神と同じように隣人を愛さなければならない。これができなければならない、これができなければ完全な人になることはできないというように聖書に書いてあります。次は その人を愛する、許すということは課題であります。で、一生懸命愛するために一生懸命お祈りをいたしましたし、聖書を何度も何度も何度も読んで、断食も何回も何回もしてですね、もうこれ以上自分の世界を狭めることはできませんよ神様。これ以上神様、あなたの言わぬままに自分の人生を捧げることはできませんよ。あ、バレてます。でも愛することができなければ、あなたは神を愛することができない。人を愛することができないならば、人を愛する、神を愛することができない。そういうのに導かれます。で、一生懸命、人の人、自分の一番許せない人を愛するように神様は教えます。で、何度も苦しんでですね、愛そうとする、努力しようとするんですけど、努力してるんですけど、なかなか愛することができない。何回かそういうふうに問答しているときに、神様との関係が切られてしまうならば、この人を許さなければならないという状況まで生まれたときに、自分の唇で言い出したんです。私はあの人を許します。で、今まで言ったことなかったんですけども、自分の唇を通してあの人を許します、あの人を愛しますと言ったら、1回言えたものが2回言えたものが3回言えるようになったんですね。どんどんどんどんどんどん、その自分の中に愛する能力、愛が非常に高まってまいりました。で、それまでは自分の中に愛する心があったら愛そう、自分が許す心が自分の内側に、溢れたら、満ち溢れたら許そうと思って、でも神様がおっしゃったことは、神の力によって愛するんだから、あなたの中にないから、自分の唇でそれを言いなさいと。自分の唇でそう愛する心を言いますと、愛するということを告白しますとですね、神様が増し加えてください、愛を増し加えてください。そう許すという心、人を許すという言葉を発するときに、1回走ったら、2回走ったら、3回走ったら、神様がこの人を許すという心を無事が進んでいくことになります。真の経験でありました、人を愛することはできなかったと思いましたけれども、自分の力で愛することはできない、それは当然でありますけれども、神様が自分がそのようになりたい、人を愛したい、自分を許したいと、自分を許したいというふうに告白したら、その意思に働いて、告白に働いて、神様は力を与えてくださり、人を愛することができ、またクリスチャン、人を愛することができます。後にその人は、イエス・キリストを信じて、天に召されていかれましたけれども、最後まで愛することができます。何にも憎む心はなくて、何にも持たないで、この間借りをすることができました。ある時、神様がこのようにおっしゃいました。その会社をもう出なさいということです。まあもちろん一つの出来事があったんですけども、そこを出ざるを得ないような、やめざるを得ないような状況でありました。その当時クリスチャンになって3年目4年目ぐらいだと思いますね。で、その時に一人の人が、韓国に行きなさい。で、韓国に行ったら何かあるの？韓国に行ったら世界最大の教会があります。で、その教会が運営している人に行くと、断食をすれば何でも叶えられる。あ、これはすごいなと思いましたね。全然クリスチャンになりまして、教会中心で来てましたから、教会を中心に来てましたから、全く知りません。韓国に行く、初めて行きました。韓国に行って、世界最大の教会がある、その牧師の名前も初めて行きましたし、全く興味ないです。世界一であろうが、二であろうが、全然興味がないですね。神様以外に興味がないですね。で、神が OK するなら、導きを開いてくださるならば、何事も何という考えを持っていましたけど、何と言いますか、持っていました。で、苦しい状況の中にあって、韓国に行ったら良くなるよ、聞かれるよという言葉を聞きまして、その教会の名前と、 一人の名前を書いてもらった紙、ちっちゃな紙絵でしたけども、それをもらっただけ。これを渡したら分かる。誰でもこれを、誰でもいいから、これ渡したら、韓国に行ったらこれ分かる。そこに連れて行ってくれと言えば分かるから、で、初めて韓国に、海外旅行2回目、2回目で韓国に行きました。で、本当に韓国に、天国に乗りましたけどね、この時に一緒に乗ってる。ここに連れてってくれ、ここに連れてってくれ。もう誰でもいいから、もうタクシーの運転らしい人がおったら連れてってくれ。ところが、その闇カフェやったみたいです、ね、タクシーは。で、その、自分のカバンを、自分の車の中に入れました。あ、これはちょっとまずいな。確かに日本に行くときに、日本にいるときに、韓国に行くならば、電車はいらない。タクシーの乗り換えなら、絶対その、そこ行けんが騙されるって言われるので。それを思い出したものだから、もうトランクがあるんです。言葉は通じませんけど、トランク、私のトランクを返したと言って、交渉しました。そしたら、しぶしぶ、何か集まってましたけども、タクシーの運転手たちがみんな集まってましたけども、もう、トランクを返せ返せと言いましたので、もう、しぶしぶトランクを返してくれました。そして、そのトランクを持って、タクシー乗り場に行って、タクシー、正規のタクシーに乗ってですね、で、この紙を見せてね、ここへ連れて行ってくれ、ここへ行きたいんです。ほんなら、そうだ。ボタンで、準備に行ったらいいんだよということで、そこへ連れて行ってもらいました。確か、その時に3500ウォン、3800ウォンが払うと覚えてます。で、そこへ行きましたら、今度は北京ですね。その主演さんに、この業界に来たら、今度、日本人というのが分かりましたので、宿に通されて、宿に通されて、その、さらにその、戸を開けてですね、主演に、ここですね、ここだ。ね、ここへ出てる。なら、どうも言葉が通じないんですけども、もうちょっとしたら夕方にバスが来るから、それ乗ったらそこに行くことができる。あ、そうですか。なら、その時に待っとったら行くことで、聖書だけだと思ってですね、何も置かないし、トランクを置いてもらう。すぐ近くのコンビニに置いてもらう。で、その聖書だけだけ握ってですね、そしてそのバスに。でバスに乗り込んだそのバスは、それぞれ行ければ2時間ぐらいで行ける距離にあった地方に5時間ぐらいでですね、いろんな人が行くと回って、いろんなところをずーっと回って、そこに行く。ちょうどその韓国そこへ通されて、あなた日本人か、それならば特別に部屋を準備して、最先生がいないから、最先生の部屋が、ホラー流れから飛ばして祈れ、あ、ここに乗ったら、ここで乗ったら、何でも勝てるというところがあってほしいんですね。とにかくそのホラー流れに入って祈るんです。編集部長も与えられていましたけれども、私の持っているものはこれしか持っていないので、選手だけしか持っていない。全部、教会の宿舎に、それから祈って祈って、聖書をとにかく読んで、祈って祈って、神様はどうぞ私の道を変えてくださるということで、導き出されるのは、その会社を辞めた後に与えられた職場であります。私にとっては、会社を辞めなければならないし、収入の道を捉えることは非常に厳しいことです。でも神を信じる、神様を信じることの故に、そういう状況に置かれて、すごい大きな、私にとっては、食べることはできない。まあ、22、3の時ですね。23、4の時と言いますけれど、23、4で、あ、いや、24で、その前から25歳、25歳で、この2人おりましたけれども、私の技術、どうなるんだろう。まあ、120年、100年まで生きていたのに、あと、75年はどうにかして食べていかなきゃあかんので、神様を信じてくれる、これで神様を一番にして、一つでいいのかなという考えがありましたね。でも神様がその逆境の中にあって、本当に、救ってくださいまして、その、祈りを通して道が開かれて、後に、禁止することができて、牧草することができました。 しいなこともですね、例えば大学を出たときに、学校を出るときに考えましたね。そして2年目でありましたけども、ある書を通して不思議なことが起こりました。聖書が全部分かるようになったんですね。で、わざわざそのことをですね、家に国際線に降りて、しばらくすると献身の道も見られて、献身の道をその国際線に尊重する人に取り上げたんです。毎朝神様が私を献身の道で導いてあげたようにして、祈ってたらこういう言葉がありましたが、今度は僕を死の方に行かせてくださいと、朝方に、朝の朝鮮の時に、朝鮮が終わりますと、そしてご飯食べるんですね。もうそのご飯食べてる横で一生懸命話をするんですね。で、それは断る。で、また次は帰って。当然いて、で、当然が私たちの時にすぐ上に行って、先生を目の前にして、こういう道を選んだんですけども、どうでしょうか、というふうに言います。まあ、その当時、その教会が一旦走ってましたので、進学行くことができなかったんですけども、そして、お座りに行って、一人に行って、そして行っていただきました。もう逆境と考えたら逆境だらけですね。神様が一番にすることは、非常に人間的には逆境ですね。でも道は確かにそうであっても道は開かれて道は開かれて道は開かれて今日この時点に本当に立つことができているんですね。ですから人間の物差しとは全く違うが神様の物差しで物を見なければならなかったと思いますね。今は、どんな逆境が来ようがそして、どんな出来事があろうが神様の物差しで物を見ることができるように限られたことを本当に感謝します。不可能は可能になるという信号になりましたときに、アルカはですね、卒業するんです。クショのリバイブチャーチの国際生が、私より一つ、若い先生が、進学を卒業なのに、私のライバリーの中で一番いらない保証物があります。その本を一冊あなたにプレゼントしますと言ってくれたのが、不可能を可能となるという、その本でした。フルト先生の本でした。生駒の聖女学院の創立者の方の本をくれました。不可能は可能となる。一番一つは、私たち富士山にふさわしいものをですね、私にプレゼントされる。不可能が可能となるという本であります。私たちは絶対に自分の人生に不可能は可能になるという神様の祝福を本当に信じなければならないと思います。信じたものが神様の祝福を受け、またその間に歩んだものが神様の祝福の道を歩むことは唯一できる人だろうと思います。ですから、ある時ですね、クリスチャンになりましたときに、聖書なら、クリスチャンになるのは非常に難しいな、両手両足目が見えなくなっても、永遠の命が入るのが、マシだということを言われたときに、これは難しい。でも、これができなかったクリスチャンにならなかったら、じゃあ神様、あなたが愛してくださるのがもういいですよ。もうあなたの好きなように私の人生をあなたに譲れました。で、実際にあなたは困るんですけども、もうそういうことを祈ったことを覚えていますね。神様は私たちの人生に悪いことは起こらないように私たちの人生を導いて、もうこいつも働いてください。今日ですね、私たちの心の思いを一心を図って神様に従ってください。心の思いを変える、人間の物差しを、理性を全部神様に委ねて生活するように、そして逆境を逆境としてしないように、逆境を見ても、稲穂のように見えたけども、私はこれを食することによって、私の信仰が、私の人生が豊かになるんだ、この物差しが豊かになるんだ、ということを信じるように、心の支援を図ってまいりました。愛する神のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが私たちの人生に力強く働いてくださることを感謝いたします。私たちは人間であります。
肉を持っておりますので、どうしても人間の物差しで、人間の頭脳で物を考え、そして信仰を捉えるといたしました。神様、その心を完全に一心を図って変えて、神様の物差しを持って、また信仰の目を持って物事を見ることができるように導きを与えてください。私たちがどんなに逆境に瀕死、接することがあったとしても、いつも喜んで、楽しんで、そしてまた感謝して神様はそれを受け取ることができるように導き与えてください。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。